南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず言うべんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。御所の194ページ、194ページの246、後ろから6行目ですね、194ページの、後ろから4行目、のところに、上からちょっと下がったところに大学世尊ですね、大学世尊、ちょっと長いですけれども195ページの6行目まで、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みますね。開目小児の玉枠大学世尊はじめ浄土の時諸仏十方に現じて釈尊を有したも、上もろもろの大菩薩を残しき般若行の御時は釈尊超絶を三千に多い千仏十方に現じたまい、金光明鏡には四方の四仏現ぜり、阿弥陀鏡には六方の諸仏下を三千に覆う、大四鏡には十方の諸仏菩薩大方坊に集まれり、これらを華経に引き合わせて考うるに、王薬と黄金と白雲と白山と日瓢と銀鏡と黒色と青色と馬、永眼のもの、名目のもの、一元のもの、邪元のものは、見たがえつべし、華厳行には戦後の今日なければ、仏語相違なし何につけてか、大義でくべき、大四経、大梵経、金光明経の阿弥陀経等は、諸生上経の二条五段下線がために、十方に浄土時凡夫、菩薩を厳望せしめ、二条五わずらわす。小状況と初代状況と一文の相違あるゆえに、あるいは十方に仏現じたまい、あるいは十方より大菩薩を使わし、あるいは十方世界にもこの経を説くよしを示し、あるいは十方より諸仏集まりたも、あるいは釈尊下を三千に覆い、 あるいは諸仏の下をいらす吉をとかせたも、これひとえに諸生状況の実法世界、ゆいゆい一仏ととかせたまいしを思い、破るなるべし。不景のごとくに戦後の諸大状況と相違出退して舎利をつとの諸々の小問題菩薩任天堂に消費政仏と思われさせたも大事にはあらず、しかるを華厳を三論真言念仏等の栄願のやから枯れ枯れの協業とお稽古とは同じとうち思えるは、拙なき眼なるべし。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は11月度のお講にあたりまして、皆様方には新人の真心を抱いて日蓮大聖人様のご法恩のため、ご参詣をいただき、誠に、ありがたく尊いことと存ずる次第であります。10月この3日後になりますけれども、10月15日ごめんなさい間違えました。11月の15日、は日目聖人様が、元寇3年、1333年、11月15日、74歳で、岐阜県美濃垂井の山中の雪の宿において京都に国家勧業に行かれる途上で亡くなられた大切な日であります。また皆さん方の予定を超えて参詣をしていただきたいというふうに思います。それから10月の15日78歳で、長く法華経の総代を務めていただき、毎月のお講をはじめ、全国大会中国大会と参詣を心がけ、いつもどの場面でも浅田さんがいらっしゃったような、教えを求め、一生懸命信心精進をされ、闘病生活もつらかったと思うんですけれども、安らかで、穏やかなお顔で、お亡くなりになりました。今日は息子さんが仕事の都合で、お参り、されていませんけれども、私たちはじめ、遺族の方々も浅田さんの新人を求める志を引き継いで、悲しみを乗り越えて、頑張って、信仰を貫いていっていただきたいというふうに、思います。それから来月のですね、12月の13日の1年最後の納めのお講は、いつものように質疑応答の形式の内容となります。皆さん方の新人を中心にした質問がないと成り立ちませんので、普段から心に引っかかっている新人のわからない点を遠慮なく書いて出していただきたいというふうに思います。で、毎月1回ですね、アメリカとかイタリアとかフランスとかイギリスとか、そういうご信者さんがこのインターネットで、この結んでですね、それで、このパソコンのスカイプで、 一緒に、こちらの日本時間では、朝の9時からだいたい12時ぐらいまで、ゴン行がだいたい50分ぐらいかかりますので、その後ずっとその座談会をこのパソコンでこのするわけなんですね。で、その毎月前の月にですね相談をして、日にちを決めて、それで、事前にですね、この日本語に、翻訳をしてもらって、私の方に送ってもらって、それで、その言行の後に、その出していただいた事前に出していただいた質問をにのっとって、このずっと答えて、いくと、そうするとその答えにまた向こうが加えて質問をこのされたりしますので、それをまた答えていくというふうにこのずっと続けてきました。そして今月から向こうのご信者さんからですね、どうも1回では足りないので2回にしてもらいたいということで、今月から月2回にすることになりました。今月は昨日の12日とそれから来たる25日にそれを行います。で、昨日の質問の一つはこういう内容です。仏教で全ての命は平等だと学びました。つまりそれぞれの生命に南無法蓮華経の仏の心があります。そして全ての生命が成仏することができます。南無法蓮華経を信じ実践すれば、私は人間として成仏できると理解しています。でも犬はどのように成仏するのでしょうか。木はどのように成仏するのでしょうか。蚊は、そして犬や木や蚊の成仏はどのように見えるのでしょうか、というこの質問が、ありました。答えは長くなりますのでここでは話をしませんが、本当に、仏法を知りたいと求めているんです。日本人の皆さんももっともっと深く仏法を知って、縁する人に分かりやすく仏法を伝えられるよう、いろいろな考え方の人にいろいろな角度、いろいろな深さ、いろいろな切り口で信仰者としての信念を持ってこの南無法蓮華経の法を伝えられるように、分からないことを分かるように求めて学んでいただきたいというふうに思います。さて、それでは難しいですけれども、今最初にお読みしたところの皆目抄のお話に入っていきます。先月のところでは釈尊が法華経を説き始めると、法華経以前に言っていた声聞円覚の二条はどれだけ釈尊の説法を聞いても最終的には常に自分の考えを中心に考えるので絶対に成仏できないと、釈尊はこの二条に対して、また法を聞くところの弟子旦那に対して言い続けていたにもかかわらず、法華経に入るとお釈迦さん自身が二条も仏になれると言い出した。これは一体どういうことなのかと釈尊を疑う人々がたくさん出てきたのであります。そのことに対して多宝如来という仏が、この仏も過去に法華経によって昔々仏になった方で、その恩に報いるためにもいついかなる時代国土においても法華経が説かれるときに、私がそうであったように法華経前と法華経に入ってから手のひらを返したような説法の内容の変化に、生じると、変化があると。そのためみんなはちんぷんかんぷんでわからなくなり、そのため釈尊に対する不信怒りが 充満し、釈尊までも罵られるようになり、釈尊よりも俺の方が正しく確かであると、大した知恵知識もが、知識がなくても、自分が世界の中心、自分の考えが一番正しいと考える、自分の考えから外れるものはおかしい、間違っていると考える性格が二条の命でありますけれども、そういうこの人々が、この、たくさん、この現れてくるということを、この示されて、そのことのために多方如来が現れて、そうじゃないんだよということを、私はいつ、いかなる時代、いかなる国であっても、自分が出かけていって、その人たちに証明して説明をしますということが、この多方如来の誓いとして、この法華経の中にその説かれているわけなんですね。話はちょっと違いますけれども、アメリカの大統領選挙が日本の選挙ですかというぐらい連日ニュースで見せつけられました。民主主義の自由と平等を声高に訴える国で民主主義が崩壊し、世界の人々に見せないように隠していた根深い差別と分断がここまで進んでいるのかということを嫌というほど見させてもらいました。そして立候補した現役再選を狙うトランプさんのまさしく二条の卑しい自己中心の振る舞いも見させてもらい、それを良しとする人間がアメリカの4割5分いるという現実が世界の縮図ではないかと感じる次第であります。感じました。日本の民主主義と言えない民主主義も恐ろしい状態になっていますが、中国の人民は全て平等で平等に利益を受け、平等に潤わなければならないという理想主義が共産主義という思想でありますが、北朝鮮、中国の共産主義は一番上に立つ者の権威と権力を絶対的なものとする共産主義では、共産主義という名前はありますけれども、共産主義ではなくなってしまっているようであります。国民が主体であると、選挙をすることもなく、権力者の考え方都合で法律が簡単に変えられてしまう。他国の国土や国境も権力者の考え方一つで犯してしまう。欲望野放しの資本主義、自由主義、民主主義、人間の心を縛りつける共産主義、軍国主義、という何主義であろうとも、人間の実界語具の差がは同じであり、主義では平和は来ないのであります。一人一人の心が知らんぷりをしないで人を思いやる心、自分だけ良ければいいという二条の心でなく、人の喜び悲しみを感じる慈悲の心を育てる世の中でなければ本当の平和、本当の幸せは来ないのであります。社会は二条の頭が悪い、心が悪いのに、頭がいいと思い込んでいるずる賢い世の中になってしまっているのが今の現実なのであります。そういうこの世の中、この世の中、いつも言うように二条は修行を重ねて頭がいい人たちの集まりだというふうに説明されますけれども、頭が悪くても二条の命というものをみんな私たちの命の中にこの持っているということ、そのことを私たちは自覚しなければならないということなんですね。二条の説明が飛んだ方向に行きましたけれども、そんな二条でも仏になれるということを法華経で初めてこの釈尊は この解くわけであります。そのことを証明するために、先ほど申し上げたように他方如来が法華経はすべて正しく一切諸情平等成仏のかなう唯一の法であるということを釈尊に不信を抱く諸情に対して訴えるのであります。その訴えをして他方如来も、そしてそのことを証明するために立ち会った一切の仏も、もう自分のそのことが自分のこの務めが法華経の中で果たされると、元の自分たちの担当の国土に帰って、空中にかかっていた宝の塔も以前のように地面の底に戻り存在しない状態になります。元通りになるわけであります。しかし法灯が現れる前と現れてからと元通りの状態になってからは、場所は全く同じですけれども、主情の心は全く違う状態になっています。つまり法華経を疑っていた主情が法灯が現れたことによって疑問を抱き、法華経を信じるようになる場所と仏と主情は同じでも、その気根は全く違った状態になるということになるわけであります。で、このように法華経には大きな舞台回しの切り替えのドラマというものがこの説かれてこのいるわけであります。で、そのことを今最初に読んだところに、大学世尊、諸浄土の時諸仏十方に現じて釈尊を有したもう上もろもろの大菩薩を残しき、般若経の御時は釈尊超絶を三千に覆い千仏十方に現じたまい金光明経には四方の四仏現世り、阿弥陀経には六方の諸仏下を三千に覆う、大執経には十方の諸仏菩薩大方々に集まり、これらを法華経に引き合わせて考うるに、王尺と黄金と白雲と白山と白氷と銀鏡と黒色と青色等は、栄眼のもの、明目のもの、一元のもの、邪元のものは見たがえしつべしというふうにありまして、釈尊が悟りを開いて華厳経を説いた時には諸仏がたくさん現れて釈尊の説く法を褒めたたえました。すべての仏が光超絶という大きな舌をベロンと出して、釈尊の説く法が二枚舌でなく真実の法であるということを証明しました。般若経の時には釈尊が光超絶、千仏が十方にあしらわれた、また金光明経を釈尊が説いた時には東西南北の四方に四人の仏が現れました。阿弥陀経の時には東西南北の四方と上と下との六方に諸仏が現れ、やはり光超絶、大きな舌をベロンと出して説くところの法が真実であることを証明しました。阿弥陀経じゃおかしいじゃないかというふうに思われる人がいるかもわかんないんですけれども、真実というのはこの時代にはということで成仏できるという真実ではないのであります。たまたま阿弥陀経を説いた時にはそういうこの場面の展開がありましたよということが阿弥陀経でさえもこの説かれているということなんですね。大執経の時には十方の諸仏諸菩薩が大きな宝の棒、大宝棒というふうにこの読みます。大宝棒というところに集まった。大執経が説かれた場所は法華経と同じ領受線ですが、大宝棒というのは仏が大執経を説法するときに大神通力を使って超能力を使って宝で荘厳された 楼閣を表し、その中で特別なお経だということを分からせるために主上にこの楼閣の中でこの大執経をこの説いた、で説いて主上に見せた。これは法華経の法灯に似たこの方法をこの大執経の中においてもこのお釈迦さんはこの取り入れてその姿を示したということなんですね。でこうやってそれぞれの今までの考え方と違うぞというお経を説くときには必ずドラマチックな場面の展開がそのお経の中で説かれているわけであります。しかしどれほどドラマチックな場面をそれぞれのお経の中で説いていても法華経の地の底から宝塔が宝の塔がせり出してきて空中に止まり、その中で多宝如来と釈尊が並んで座り、法華経の正しさを証明し、法華経こそが一切主上平等成仏の仏の真実の法であり、法華経以前の教えを捨てなさいというふうに示しているというドラマチックな展開の内容は8万4000すべての経典の中で図抜けて一番の別格の教えが法華経であるということを法華経の中で示されているわけであります。どんなドラマチックなものを並べ立ててもこの法華経のこのドラマチックの場面の展開というものが一番このスケールが大きいということなんですね。でそのことをこの比較して比べてみると、黄色の石と金の石、白い雲と雪を抱いた大きな白い山、白い氷と銀の鏡、黒色と青色ほどの誰が見てもわかる違い、それが法華経と他のお経のこの違いなんだということなんですね。霞目の目、霞目の人、斜視、左右の目線が合わない人、すがめ、片目の人、ひがめ、見ているのに見間違えて誤解をする人、このひがむとかひがみとかいう言葉はそのここから来てるんですね。法華経だけが唯一一切主上平等成仏の最高の教えであるにもかかわらず、小さなドラマチックなことにそれぞれのお経を信ずる者は感激して、法華経よりも般若経、金剛妙経、阿弥陀経、大執経のそれぞれのドラマの方が法華経よりもドラマチックだ、法華経よりも優れているんだと見誤って見たがえる。見たがえるという言葉は見誤るという意味であります。その次に、華厳経には戦後の経なければ仏語相違なし何につけて、つけてか、大義いで来る、いでくべき。大執経、大梵経、金剛妙経の阿弥陀経等は、諸生上経の二条を断下せんがために、十方に浄土を説き、凡夫菩薩を言母せしめ、二条を煩わす。小上経と諸大上経と一分の相違あるゆえに、あるいは十方に仏源氏たまい、あるいは十方より大菩薩を使わし、あるいは十方世界にも、この経を説くよしを示し、あるいは十方より諸仏集まりたもう、あるいは釈尊下を三千に覆い、あるいは諸仏の下をいだす。よしを説かせたもう。これ一重に諸生上経の十方世界、ゆゆ一仏と説かせたまいし思いを破るなるべし。法華経のごとく戦後の諸大上経と相違出退して、シャリオス等の諸々の正門大菩薩、任天等の正義政仏と思われさせたもう大事にはあらず。しかるを華厳発想三論真言念仏等の永願のやから、 彼がれの教業と法華経とは同じとうち思えるは拙き眼なるべしというふうにありまして、華厳経は釈尊が悟りを得てから初めて説いた教えでありますから、一番最初の教えですから、それまでお釈迦さんが説いた教えと比べてどうだこうだというような比較することがないこのお経なんですね。初めての言葉ですからね。ですから自己相違、自己相違、お釈迦さんが前言ってたことと違うじゃないかというふうに批判される自己相違ということはこの華厳経においては生じませんとですね。で、ですから説法を聞いた主張に疑問が起こることは全くありませんけれども、聞いてもちんぷんかんぷんでわからないということになってしまいます。初めて聞くからね、びっくりしちゃって。じゃあ他のお経、大失教、般若経、金光明教、阿弥陀経の方が法華経よりも正しいんだというふうにそれに執着してしまう二条に対して、その固定概念を打ち砕くためにも凡夫や菩薩にドラマチックな場面を通して正常の教えを恥ずかしいと自覚させ、正しい方を願い求め慕わしめ、人に言われてでなく二条の主張自身が自らの醜さ愚かさを自覚して反省させるために、一番スケールの大きい法灯という前代未聞の場面を法華経説法の場としてこの表現をしたわけであります。そうやって今まで自分たちが経験してきたことと全く想像できないことが現れた。これは自分たちの考え方では理解することができないんだということを自覚させるために、そのドラマチックな状態というものをこのお経の中にこの表現しているんだということなんですね。十方に仏が現れたり、大菩薩が使わされて現れたりする、十方世界の説法を示されたり、一切の諸仏が十方より集まってきたり、釈尊が舌をベロンと出して真実の法を説いている証明をしたり、このような何の意味もない子供相手の荒唐無稽なほら話に思えるようなありえない場面をお経の中に設定として説くという理由は、清浄経では真羅万象で絶対の中心の仏は一人だけしかいないということをこの清浄経で説くわけです。ですからその固定概念を破るために、全ての国々からたくさんの仏が集まってきたというふうに説けば、あれ仏は一人しかいないんじゃないんだと、たくさんいるんだというふうにこの主張はそれを見ただけで考えるわけですね。今まで仏は一人しかいない、立派な人は中心になる人は一人しかいないっていうふうに思ってたし教えられてきたけれども、そうじゃないんだと、誰でも仏になれるし、たくさん仏が世の中にいるんだということがこの大乗経のこのお経になってくると、そういうことがこの説かれてくると。そうするとこれは自分の今までの考えてきた教えられてきたことが間違っとるなということがこの清浄経の人にわかる。いちいち説明しなくても、これは今までの教えとは全然違うぞということがこの清浄経の人にわかるように、仙仏が集まってきたって私たちが聞くと、ああ仙仏が集まってきたんだって私たちは大乗の法華経の大乗の信心を中心に考えてますから、ああ仙仏が集まってきたんだ、たくさん集まってきたんだなっていうぐらいにしか思ってないか分かんないですけども、人、仏は一人しかいないというふうに教えられてきた人は、なんで千人も来るんだと、おかしいじゃないかというふうに、その自分の今まで考えてきた考え方というものがそこで音を立てて崩れていくということなんですね。しかし法華経のように悪人でも仏になれる、女性でも仏になれる、 人間以外の動物植物すべての命が仏になれると解き出すと。そうするとこの御書に書いてる正比正仏、悪魔が仏のふりをして狂った法を解き出したのではないかと、このみんなが思ってくる。それでも今まで自分が教えられてきたことにしがみつこうという人たちは、これは仏の方が狂っとるんだというふうにその考えるですね。そうすると法華経以前の大四経、般若経、金剛妙経、阿弥陀経に説かれるドラマチックなこのもうこのドラマチックなこの場面というようなものは、この大問題ではこのなくなってしまうわけですね。この法華経のこのドラマチックなこの問題というものを、この信ずるか信じないか、今までの自分の教えられてきたことにしがみつくか捨てるかというそのことになって、この自分自身のその心というものが、その教えというものに、この法華経の教えに直面したときに、この試されるわけですよね。自分の間違いを自分で認めなきゃいけなくなるということなんですね。にもかかわらず、華厳経を信じる人々、三論宗を信じる人々、真言宗を信じる人々、念仏宗を信じる人々は、正しい方を正しいと見ることができない霞目で斜視の人々は、法華経が自分たちの信ずる教えでは成仏できないと説いているけれども、自分たちの教えと法華経は別に大した変わりはないじゃないかと、大した変わりがないのなら自分たちの教えでもいいじゃないか、自分たちの教えの方が正しくていい教えかもしれないというふうに、このすり替えて、楽な方へ楽な方へこのすり替えて、その考えようとこのするわけなんですね。今までやってきて愛着があるから、間違いを認めたくもないし、別に特別不幸でもないから、このまま静かに仏に救ってください、助けてください、守ってくださいとおすがりする信心でやっていきたいっていうふうに、自分たちの信じる教えがどれほどの教えであるかということもわからないのに信じているというのは、間違った考え方、間違った信心であるということをこの示されているわけなんです。その教えに本当に成仏できる内容が説かれているのかどうなのか、説かれていないのに信じたいから信じるという教えだったならば、成仏できないのに成仏できると思い込んで信じているんだったならば、これは絶対に成仏できないんですよということが、この法華経にこの示されているということなんですね。じゃあ私たちも日蓮大聖人の方がどれほど正しい、どれほど信じてると言っても、日蓮大聖人の方がどういう方なのか、お題目、お経、ご本尊様は自分にとって何なのか、そのことを自分自身で求めて知ろうとしなければ、他宗の仏におすがり信心の信心と何も変わらない。ただご本尊様におすがりしているという信心になってしまうわけであります。何かわからないけれども、お経お題目を唱え手を合わせていますということになり、子供や孫に法を説明して伝えていくということができなくなってしまうわけであります。南無法蓮華経と唱えながら霞目斜視にならないように、常に日蓮大聖人の法を求め学び、何を信じているのか、何に向かっているのか、自分のこととして分かっている信心をしていかなければいけないわけであります。そのためにも12月のこの質問、12月のこの質疑応答のこのお香に対しても、お香をきっかけにして自分自身、あ、この点は自分の心の中で明確にこの整理されていないな、自分は分かっていないなという点があれば、 遠慮なくこの質問を出していただきたい。また質問とは別ですけれども、この大聖人様への思いという、この大聖人様へのこの手紙という、そういう点においてもですね、やはり自分の思いというものをですね、きちんと自分の中でこの書くということは整理をするということでありますから、整理をして自分が今どういう信心の心を持ってこの信仰をしているのかということをですね、自分を改めて見直すためにも、そのこういうことも大切にこの考えて参加してもらいたいというふうに思うわけであります。この信仰というものは本当に当たり前のことですけれども、自分は何を信じるの、何を信じてるのか、自分が拝んでる本尊は何なのか、自分が唱えているお経は何なのか、自分が唱えているお題目は何なのか、それを知って信ずるのと、知らないで信ずるのとでは、これは全然その思いというものが違うということなんですね。だからそれは頭がいいから分かるという問題じゃなくて、本当に一つずつ自分の心の中に整理をして、ああ大聖人様の法はこういう法なんだ、読んでるお経はこういうことが書いてあるんだ、読んでるお題目はこういうことのを私たちにこの伝えてくれてるんだということを、自分の理解に応じて自分自身が分かっていなかったら、それはあなたはどういう信心してるんですかって言われた時に、私はこういう信心をしてるんですっていうことが言えなかったら、それは信心をしてるっていうことにはならないということになります。ですからぜひそういう信仰というものを心がけていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。